熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
ハワイ時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、皆さんもうね、いかがお過ごしですか。なかなかね、暑さが厳しくなってきましたね。毎度毎度ですけど、まあこれで夏休みもねあるんですけど、まあ、これでね3連休ですか、まあ、あんまり関係ないので、3連休って言っては見るものの、暦通りに動いてないのであんまり分かってないし、授業はね、私もやっぱり私もスクールは土曜日も授業がありますし、月曜日も授業がありますし、何ら平日と変わりないんですけど、日曜日もあるのかな、講習会とかね。だから結局あんまり暦通り3連休とか言ってすごい勢いで言ってましたけど、全く3連休ではないんですが、中日には選挙もあり、住民投票もありますからね、皆さん選挙も行っていただいて、私もちょっと忙しかったんで先に期日前へ投票行ってきましたけど、やはり選挙はね、皆さん行って、なかなか休日真ん中っていうね日程なんでね、あれかもしれないですけど、まあせっかくなんでね行っていただいて、私も、もうなんか行けないっていうのが嫌だったんでね、先に行きましたけど、はい、まあそんなことしながら、もうあっという間にもう7月もねこの時期になりまして、もうこっからはもういつもなんかどっちかっていうとね、休み入るというよりもスタートって気分なんですよね。だからもうやっぱり、まあ塾英語スクールあるあるで、あるあるって言っちゃいけないけど、なんだろう、もうさあ行くぞって感じの時期ですからね。もうこっから行かっていつ行くんだっていうね、だから変に気合が入ってて、変にテンション高いかもしれませんけどね、はい、夏休み入ると喜ぶ子なんて、子供の時のね、あ休みみたいな、明日が休みやったみたいな感じよりも、どっちかっていうとまあなんかスタートしていくぞみたいな感じで、まあ今週もね、なんか先生たちもねビラ配ったりとか一生懸命気合入れてやってましたけど、もうね、入る1週間前だったんで、まあ、ちょうどその準備期間で今先生たちもね、準備に追われたりするんですけど、まあそんなこんなで、もうあっという間に7月、ね、後半になっちゃうと思うんで、まあ、そうこうしてるとね、もうあっという間ですからね、一瞬でもやっぱり気抜いちゃいけないと。どんなんですかってぐらいですよね。まあでもなんか子供たちと昼が会えるのはねいつも楽しいし、なんか違う感じなんですよね、学校ではないんですけど、まあ私も結構ね、僕もそうですけど、まあ、幼稚園さんとか学校さんとか、いろんなとこ行ってるんで、話的には塾っぽいんですけど、先生たちはみんな朝から昼から動いてる先生が多いので、まあ、日常ではあるんですけど、教室に来てくれるってことがねあんまりないので、そういう意味では昼から朝から子どもたちと会えるのは嬉しいんですけどね、まあなんとかね、まあいろんなパターンありますけど、まあ勉強する夏ね、燃える夏、まあ一緒に私も今日から気合入れ直してですね、まあ放送もちょっとね暑いのにもういいかと、まあでもね売りなんで、はい、クールダウン中澤先生じゃね、どうですか、たまにはいいっすか、なんだろう、熱血の反対ってなんだろうな、すげえ抑えて、違うね、冷静に教えて中澤先生、なんかよくわかんない、違うか、すいませんなんかちょっとあれですね、ちょっとテンション上がってますね。ということで今日もですねこんな感じで、お届けしていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージを募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシさん FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時18分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。
はい
ね、まあでも夏ね、夏ってなんかこうやっぱりちょっと気分は上がりやすいですよね。はい、私も気持ちはね、いいんですけど、なんかこう朝早くからこう日がね、太陽が昇り、夜もまあね7時本当に過ぎぐらいまで明るいじゃないですか。なんでまあ日本でこういう空気感ですけどね、まあ外国行くと結構この日の出日入りの時間って結構日本的な発想とちょっと変わってる場面も多いんで、井戸とかね、まあそのまあいろんな背景とかその地形の様子とかね、まあ赤道沿いとかとまた南極北極近くでは違うんでしょうけど、まあそういう意味では日本って本当四季があって春夏秋冬ね、まあイメージみんなするじゃないですか。まあ日本の中でもね多少ずれますけど、でも四季が季節があると本当日本だなって感じをしますので、私結構なんかねそういうこと考えちゃうんですけどね、一番好きなのはやっぱりちょっとこう前も言ったけど、どうってことないけど11月かな、3月そのぐらいかな、なんかいい好きですね。別にまあ誕生月って、まあ、誕生日月は10月なんですけど、まあ、誕生日頃が好きってわけでもないんですけどね、なんかこういい空気感じゃないですか、まあ海外から来るとで、なんか日本の四季ってまた独特みたいなんであれですけど、ね、ネイティブもよく梅雨の話とかね、梅雨はみんな知ってるんで、まあ、最近日本のニュースもね英語で流れますし、まあ、海外のニュースも日本語で聞けるのもあるかもしれないし、まあ例えばこう電車とかもね、日本語の案内板だけじゃなくて英語での案内も出ますからね、検索すればだからもう便利になってるんですけど、天気予報もそうで結構梅雨とかみんな知ってるんですよね、台風が来るとか、うん、結構正確だから今やっぱり SNS もあれだし、まあテレビ、僕らもまあ世代がテレビの世代だし、まあラジオの世代なんで、まあタイムリーではあると思うんですけど、なかなかこうそこまで行き届いてないっていうかね、万人、まあ情報も今いっぱい発信されてるから選べるから、まあ日本語で聞く以外で英語で聞こうと思ったら聞けますし、まあ英語じゃなくても中国語でも聞けるし、別に言葉選ばなかったらもしかしたら、いや選ぶこともいくらでもできるかもしれないので、天気予報ぐらいのことはね、みんな知ってて結構話題になって話してると、あそんなこと知ってるんだみたいなね話よくしてますね。まあちょうどこの時期なんか結構 hot and humid ね、結構ジメジメしてる感じですかね、なんかそんな話よくしてますけど、まあそれが梅雨って分かってるんでね、うん、梅雨シーズンなんですってよく言ってますよね、なんかなかなかやっぱり分かってるとこも多いのかなと思いながら、面白いですよね。だからなんか海外の人喋っててそのね、日本のその気候なんかの話ができるっていうか、よく英会話授業なんかでね、よく取り上げる本が天気の話をねする、イギリス紳士と天気の話するみたいなシーンが結構評価されてきたりするんですけど、出会ったらまずそんな天気の話なんかしちゃってみたいなね、あるんですけど、まあやっぱり話しやすい内容ではありますよね。まあ、でも天気なんかもね、太陽とか暑いとか、なんだろう、雲とか青空とかっていうのは英語として聞いてもなんか分かりやすいじゃないですか、日本人も。だから結構ね話の話題の時はしやすいですよね。はい、でもなんか太陽、うん、あれ前言ったかもしれないけど、太陽が黄色なのかとか月は何色なのかとかね、よく英語で何色になるかみたいな議論になるんですけど、結構太陽は赤だったり黄色だったりオレンジだったりっていう、まあなんかあるけど、月も青だったり、ね、ブルームーンとか言うじゃないですか、白だったり、日本ってどっちかどうですかね、太陽は結構赤っぽい感じでオレンジなのか、月は黄色みたいなイメージあるかもしれないけど、 なんかそれも、まあ、文化によってちょっと違うみたいですね、うん、だからなんか英語圏ならとか中国圏ならってあるかもしれませんけど、なんか感じ方もね多少その語学語言語的な背景で若干やっぱ違うのもあるかもしれませんけど、こんな話をちょっと勉強したことがあるんですけどね、はい、まあ何の話かというとですね、まあ夏ですよって話ですよはい、なのでみんなもねそれをきっかけに英会話習いたての人とか英語トークの時は天気から入っていただくといいのかなって思ったりして、はい、まあちょうどね僕も全然ガラッて話変わります。昨日ですね昨日埼玉県にいたんですよ。埼玉県なんか暑そうじゃないですか埼玉県で、確かに涼しいのかなと思いきや、まあ暑かったんですけど、なんかなんだろう、やっぱり県またぐと暑い気持ちがしますね、どこ行ってもね。埼玉ってあんまりそんな行くことないんですけど、なんか暑いイメージがちょっと僕の中であったんですけど、ちょうどお仕事でね、学習塾さんのちょっと様子とか、まあ今後どういうふうにうまくやっていこうかみたいな話をご相談を受けてたんですけど、ちょうど川口市っていうところ行って、遠かったっていうか、まあそうですね、こっからだと2時間半光に乗って2時間半ぐらいかかるかな。でもまあなんかね、もうやっぱ全国中どこ行ってもあれだなと思うんですけど、やっぱ行くとね暑い気しますよ。で大体みんな暑いかそうでもないかって話してますからまあね、まあ無事昨日夜帰ってきたんですけど、まあということでそんなこんなのでコーナー行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますはい、天気の話が取り留めなく続いてしまいそうなので、はい、ここで一曲お届けしていきたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズ桜ひらり。
眠れぬ夜を越え止まない雨に打たれ大人になったの、懐かしともあいつの人は行き羽ばたくように時は流れた。突然しばらくは生まれたこの場所が嫌いになったよ。帰らぬ日々潤いし街並みを切り裂くように春が途切れた。桜希望に燃えて今もひらり風に待ってる。誰か未来へ言葉うまく伝えてほしい。ゆらり
サザンオールスターズで桜ひらりをお届けしました。時刻は6時29分です。ここからの時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目をお届けするコーナーです。私、中澤治さん、中澤先生がお届けする外国人さんを覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。ということで、今日はですね、中澤イングリッシュ、夏だ英語だわっしょいわっしょいでいきましょうか。はい、なんやねんってやつですね。何のことっていうね、あの夏だ英語だってか、まあ夏休みに英語勉強するってよくあるじゃないですか。結構ね、まあ、短期集中的にね、どっか行かれる方とか、どのぐらいで成果出るっていうのは難しいんですけど、何やるかにもよるんですけどね。なんか英語のレッスンでも、一応うちも夏バージョンみたいなのがあって、夏休みちょっとこう勉強してみようみたいなのとか、夏休みトライしてみようみたいなのが結構あるんですよ。で、まあ、目的としてはみんな勉強するって言っても、まあ、受験だったりとか、まあそのいろんなバージョンがあるじゃないですか。だから英会話したいとか、英語喋りたいとか、留学行きたいとか、まあ旅行行きたいとか。まあ、旅行もだいぶ困らなくなってますけどね。でも旅行行きたい人も結構まあまあいますからね。だから、まあ楽しみたいというかね、そういう人もいますし、まああとは学校の、まあテスト対策とか、まあ将来に向けてとか。まあいろんな形でね、皆さん勉強されるし、まあそれにとって夏休みってすごく夏だからといって、その毎日毎日できるかっていうわけじゃないとは思うんですよ。当然ただ時間的に余裕があるっていうパターンがね、まあ多いからまあ取り組みやすいのかなっていうところもあるんですけど、ただやっぱりどっちにしても継続っていうことが大事、継続っていうか、その、言語とか、まあ、その、言葉っていうのはやっぱり数当たらないといけないっていうのがあるから、まあ、そのきっかけとして、その01で言うと、0より1の方が当然成果出ますし、短くやるよりは長くやった方が当然いいけど、長くやるってどのぐらいやるんだとか、そういう目安になるっていうのは、言葉っていうのは、私たちもそうですけど、じゃあ日本語を喋れるようになったから話さないでいいかっていう、そういうわけじゃないけど、あえて定着してしまえば忘れないと思いますけど、やっぱ喋らなければ言語なんで、言葉として出てこないですよね。だから、頭にイメージは浮かぶけれど、やはり言葉として発しなきゃいけないから、まあ基本的に使うとか、まあよくアウトプットするっていうんですけど、言葉として発信するっていうのはすごく大事かなって、思います。で、夏休みだからっていうこともあるんですけど、まあ、まとめてやったらやったで効果ないかって僕の持論ではあると思うんですよ。どっちかっていうと量に比例すると思うんで、なんていうのかな、ちょっとやるとか、少しやるとか、たくさんやるとか、まあいろいろ方法はあると思うんですけど、じゃあ短期集中だったらダメかっていうと、まあ私は短期集中でもいいかなって思います。ただ、ある一定量を超えなきゃいけないですよね。ある一定量。喋るにしても何にしても。で、ある一定量っていうのはちょっとそれぞれ人によるんですけど、そうだな。まあ、まとめて、こう、当たるというか、その、ある程度我慢というところと、分かるってところってちょっと微妙に近いんですよね。要は分かるようになるために我慢しなきゃいけないじゃないですか。当たり前ですけど。言葉は全然分かんないけど、聞かなきゃいけないってあるでしょ。だからそこの部分が、ちょっとでも解放される瞬間までは我慢しないといけないですよ。我慢になっちゃうんでね。だから我慢になるかどうかって非常に微妙で、個人差があるんですけど、だからそこのちょっとなんか難しい表現しちゃってるけど。だから、まあある程度まとめて聞いて、ある程度まとめて触れていくと、まあなんとなく慣れてくるというね。慣れてるってこと自体が分かってくるということと、変化の兆しなので、そこが大事なんですよね。それがなかなか難しい。ね。本当に。だからだからこそ夏ってこう、余裕があるような気持ちになりません？でもなんか、結局、何もしなければ、 後半まであっという間だし、なんかしててもあっという間だし、ね、だってイベントいっぱい入れるからね、楽しみになっちゃいますからね。人間やっぱり楽しみなことがあるとさ、まあそこまでが長く感じるんですけど、過ぎちゃうと早いんで同じ時間なのにね。だからまあ結局予定が入れば入るほどどんどん時間は過ぎ去っていくのが早く感じちゃうんですよ。今日友達と遊んで、明日東京行って、明後日、ライブ行って、明後日友達ご飯食べ行ってね、野球の試合見に行って、明後日バスケ見に行って、みたいな。選挙行ってとかやってると、楽しむかどうかわかんないけど、どんどん楽しいことが過ぎていくと日が早く感じるようになっちゃうんで、まあ、こういうまとめてやる時期にはね、ある程度頑張ってやれると非常に、成果が立ちますので、まあ、ぐっとこらえて集中してっていう時期を、一回取るっていうのはありかなと思いますね。だからまあ、講習会、英語だけに限らず勉強もそうで、一回グッてこらえて詰め込んでから、その後緩やかに継続していっても成果は上がるはずなんで、一回こうクーってやりきっちゃうっていうのは大事かもしれないですね。私結構それのパターンで勉強させることもあります。だから、なんだろうな。例えば、練習す、なんかボール投げるとかでもそうじゃなくて、うまく投げれないのに、うまく投げれる形になるまでを、とにかくやり続けて、その後うまく投げれるような形ができたら、まああとは1週間に1回とか、2週間に1回とかやっていくみたいな感じのイメージで、初めてやるときってやっぱりなかなかやり方わかんないから、ある程度形がはまったら、まあそれを継続させていくみたいな形かな。うん。だからまあ、さすがにね、でも初心者の英会話の人でも、まあ変な言い方ですよ。そんなことまずないけど、3時間ぐらいずっと英語どっぷりやってたら慣れますもんね。嫌になりかもしれませんけど、嫌になるぐらい聞けてるってことは同じ言葉も何回も聞いてるわけだから。だから結構それは効果的なこともあるかな、なんて思いますね。はい。ですので、まあ、この夏休みね。まあ、英語だけに限ることじゃないんですけど、まあ、ちょっと中澤イングリッシュコーナーなんで、英語をね、なんか集中的に詰めて聞いてみるとか、英語を詰めて触れてみるとか、英語の話せるようになりたい人も、集中して、こう、ぐーっと集約してやってみるとか、まあそれをグッとやって、辛くなくなった。要は、ちょっとなんかどっちかと飽きたとか、慣れたとかいう感覚出たらもうそれの時点で力はついてるというふうに思いますので、参考にしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。まあ、夏なので。って僕は秋だから秋なので、冬だから冬なのでって言ってますけどね。まあ、せっかくの夏ですから何か一つ頑張ってみたいというか、いかがでしょうか。以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、ということで、まあ私、アニーグローバルエデュケーション、今更ながら中澤塾英語スクールアニー、アニーインターナショナルスクール、まあその他もろもろやっておりますので、夏休みですから、ちょっと番宣します。はい、せっかくで怒られちゃうんでね、スタッフにもね、中澤先生ラジオでうちのこと何も言わないんですから。それもいかがなものかと思うので、一応なんかいろんな方が聞いてるので、まあ関係あるところで聞いていただければいいかなと思うんですが、当然受験生、夏期講習会ね、やりますよ。で、今回は特に英語スクールアニーと、がっぷり組んで、英語なんかはリスニングスピーキング、思考力強化っていう講習会で。で、塾の方は当然、ちょっと今回は、まあ、計算マスターってことで、計算に力を入れていこうみたいなところで、目標設定して、まあ、基礎学力を徹底強化する夏。プラス、まあ、強化した上には、当然ランクアップしていくので、まあ、そういう夏を目指した講習会をやっておりますね。まあ、これは小中。まあ、中学校から、まあ、中3 まあこのあたりが多く受験し受講してくれますけど、こんなんやってますね。あとね、小学生には夏の講習としてね、ワクワク国語、のびのび算数、ウキウキ図形、ね、いい名前でしょ。なんか文章を読むのが苦手なワクワク国語、ね、文章題につまずくのはのびのび算数、立体を使うのはウキウキ図形。でもこれは苦手って書いてあるけど、伸ばしたい人、あと好きな人でもいいと思いますね。逆にで、好きなものを好きなだけやるのは伸びる秘訣なんで、結構長所進展は今トレンドではありますけれども、やっぱり好きなものを伸ばすってすごく大事なので、よくね、苦手克服って、苦手克服は私も賛成なんですよ。日本的な学習を全面否定するわけじゃなくて、苦手を克服というよりは苦手でなくすための努力するだけなんで、好きじゃないとか嫌いっていうのは置いといたとして、最低限できるようにするっていうのは私たちみたいな塾の立場では やってあげられやすいんですよね。だから中には苦手から好きになる子もいますよ。そりゃ僕の教え子でね、英語が本当できなくてオール3なかった子がいるんですよ。英語も2だったかな。その子、中学校2年生で扱ったかな。まあすごい成績伸びまして、まあ高校行ってからもさらに伸びて、最終的に名古屋大学行ってますからね。だからその子英語2ですもん。僕預かった時10位も本当に後ろからのが早ぐらいだったんですけどね。だけどそういう子もいますからね。だから苦手って言っても蓋をしてても何も変わらないんですけど、苦手を普通にしとけばそこから伸びることはあるんで、だからまあそういう観点で言うと、苦手克服というよりは嫌いじゃなくす、それなりにできるようにするっていうのは大事かなっていつも思ってます。で、プラス好きなものは徹底してやるべきだと思いますよ。好きなもの、好きな教科。今ね、親御さんの中にもいろんなお考えあるので、僕はそこ否定することはないんですけど、私としては好きな教科は絶対やってほしいですよ。だって好きなんだもん。ね。夕ご飯に大好きなカレーライス出たら、普段1杯しか食わないのが3杯食えるじゃないですか。カレーだから食べちゃったみたいな、そんなんでいいんですよ。焼肉だからおかわりしちゃった、一緒でしょ。だから英語大好きだからいっぱい勉強しちゃったって、それでいいんです。それが大事だけど、苦手なものだってそこそこ食わなきゃいけないじゃないですか。栄養のバランスもあるからねまあそういうことですよ。嫌いなもの山ほど食べなさいって言ってね、納豆嫌いな人に納豆10杯食えって言っても無理なんで、まあ一杯だけ食べとこうかっていう、そんな話ですよ。わかりやすいね。ということで、まあそんなんもあって小学生やってます。ちょっと参考にね。であとね、インターナショナルスクールでは、サマースクールね、インター行ったことない子とか、ちょっとやってみたい子には夏限定のね、サマースクールとも開催してますし、あと今、社会経済検定いよいよ始まりました。来週月曜日から本格始動ですから、テストを受けてもらえるように今スタートしております。一旦申し込みすぎてますけれども、まだまだ希望があれば対応しますので言ってください。ということで、いろいろね、あとね、塾ステイって学童みたいな感じで塾に来て勉強しましょうってあるんですけど、ここでね、実はクイズ大会、昔高校生のね、アメリカ横断ウルトラクイズとかあった時の、ピコンって頭の上で押すとバンって出る帽子持ってる人がいまして、クイズ王でその方来てくれる大会やるんですよ。すごいでしょ、なんか本気モードですから。そんな大会もあったりして、まあ、他にサイエンスとかイングリッシュとかプログラミングアクティビティを塾にいながら学校の宿題もやれるし、ネイティブもいるので、そういう環境で朝から子どもさんたち小学生をお預かりして、ずっと勉強を見る塾ステイってやつやってます。これはお問い合わせいただければ各校舎の日程でお預かりできますので、ぜひ言っていただければななんて思います。夏をね、みんなで頑張って乗り切りたいと思いますし、より成果の夏したいと思っておりますので、ぜひお越しください。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care. Bye bye.